皆さんこんにちは、京都府会議員の二之湯慎二のラジオ慎二です。ちょっとブログ慎二って言いそうになりました。初っ端からこんなんですけども、今回も頑張っていきたいと思います。改めてですけども、このラジオ慎二は、ブログでは伝えきれないこの思い、微妙なニュアンスなんかもしっかりと伝えていきたいなと。で、僕が議員だから政治のことももちろんなんですけども、身近に感じてもらいたいということで、近況のこと、あと、もうこの京都のに住んでる、僕らから京都の京都人がおすすめする京都案内、そんなこともお伝えしていければいいなというふうに思っております。今回もこの京都太秦大英通りの二之湯慎二事務所内の特設スタジオからお送りしています。今回の特設スタジオのこのマイクの下にあるティッシュの箱はですね、さらに進化しまして、
ちょっと高級な感じになりました ね。
あ、またちょっと声が入ってきましたね。これ木のねティッシュケースなんですけどね、はい、これも僕の選挙区の旧京北町というところになります。京都府立ゼミナールハウスって書いてありますね。
塾ですかね。
これはね研修施設なんですけどね、もうそこので作った、一応これ木の木製のこれティッシュケースが下に置いてありますね。はい、ちょっとずつ、ちょっとずつ進化をしているラジオ慎二ですので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もこの僕のお手伝いをしてくれるのが元インターン生の村上幸さんです。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうですか村上さん、近況は？
最近はちょっと勉強が追いつかなくて首の締まる思いです。
あ、そうですか、はい。二度とない20代前半ですんでね。
そうですね、はい、遊びたい気持ちも山々なんですけど、はい、予立していこうと思います。
胸がドキドキするような、ね、こともいろいろとしてくださいね。はい、何のおすすめか分かりませんけども、で今京都もだんだんこうね秋が深まってきましたね。で、はい、一つ皆さんに、聞いていただいている皆さんに申しておきたいのは、これからの季節は特に休みになればなるほど京都市内へは車で来ない方が絶対いいですよ。
そうですね、
はい、京都でね、なんか綺麗な紅葉が見たいなと、観光地回ろうとしてもね、全然こう車動かないところたくさんありますからね。
公共交通機関をおすすめしたいですね。ですね、
はい、特に大変財政的に厳しい
地下鉄よろしくお願いします。
乗ってもらえたらなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。
皆さん地下鉄いっぱい使ってください。次は最近の慎二のコーナーです。慎二さん、最近いかがですか？
そうですね、さっき秋のお話しましたけど、はい、秋といえば祭りで、祭りといえばみこしですよね。
おみこしいいですね。
で、僕もこういう仕事なんで、なかなか例えば地元の人しかみこし担がせてもらえないとかね、いう地域もあれば、はい、ちょっと担ぎ手がだいぶ少なくなってきてね、いろんな助っ人が来られるとかね、いろいろありますけどね。僕はこの10月で3つみこしをね、書かせてもらいましたね。
なかなかアクティブな感じですね。
ね、もう左肩がもうちょっと変えた後のね、ブドウみたいなね、色になってましたけどね。まず、一つ目がね、僕この事務所がある渦政に、
はい、
通称、海古の社って呼ばれてるね、
はい、
この島神社ってね、そう。
あ、この島神社。
この島神社。ね。で、駅っていうのは蘭
殿、ね。蘭殿の駅がありますね。
かなりのローカル線ですけどね。蘭殿はほら、江ノ電とね、姉妹提携して、新聞載ってましたよ。
あ、そうですか。
そうそうそう。江ノ電もね、ちょっと、僕が、神さんとまだ付き合ってる時、ちょっとね、さっきの胸ドキドキの話が、ね。
青春の話が。は
い、そんな、ちょっとおしゃれな電車でね。
はい。
はい。蘭殿も負けてないですよ。ね。
はい。
鬼太郎のパッケージしてるね。妖怪電車みたいな走らせてるからね。
映画村もありますしね。
ね、
はい、
やっぱりね、嵐山とね、地上宮をつなぐんで、すごい人乗ってますね最近はね。はい、ちょっと脱線して蘭殿、はい、の話なんですけどね、これみこしの話でね、はい、この島神社って言ったらちょっとなんていうのかな、古代のね歴史のね、うん、ロマンとか、
はい、
ちょっと怪しい説とかね、好きな人は知ってるかもしれませんけどね、
あのサブカルチャーっぽいところなんですか。
そうね、あのこれ秦氏あの一族 の, あの、まあ、神社なんですけど、三本足の鳥居があるんですよね。
珍しいですね。
珍しいですよね。でまたその三本足のね、それぞれの足がね、あのちょっといろんな方向を向いててね、あそこにはすごい規則性というか法則が見出されるとかね、だからこれはものすごくね、あの古代史の謎に迫るという意味ではものすごくあの興味深いところなんですけど、はい、でまあ僕はそこでね、あの神輿を担がしてもらって、これでもう僕がそうね3年は担がしてもらいましたね。
どんな神輿なんですか。
あのそんなに大きくないんですよ、はい、去年はね、あの何年かに1回の大きい神輿が出たんですけど、でね、ここは本当にもう地元の住民の人だけが参加してるっていうことでね、
はい、
あのそうなんですよ、あの地元の人がね、なんていうか頑張って世話人の方がね、若い人をどんどんそのみこしに引っ張ってこられてね、祭り自体はあのそんなに派手じゃないんですけどね、でみこしが回るところはたくさんの方が接待してくれてね、あの本当になんかその地域がまとまってるなっていうね形でね、あの毎年いいなと思うんですよ。でね、このねおみこしっていうのはね、途中でね広隆寺に入ってね、
あ入るんですか。
入るんですよ。で広隆寺でね、そのみこしのね神さんにね、あの般若心経を創造するっていうね、はい、ちょっとあの不思議な、ね、
不思議ですね、う
ん、感じなんですけど、はい、まあ、これもちょっと僕はよく言われは分からへんねんけどもね、うん、すごいちょっと興味深いななんて思ってるんですよ、うん、でね2つ目が僕が小中高校と過ごした山陰っていう地域があるんですけど、
はい、
そこの春日神社のね、
はい、
おみこしですね。これねみこしは2基あって、うん、これはもう本当にいろんなとこからみこし好きな人が集まってね、うん、みこしのプロみたいな人がね数で重たいみこしをね派手にこれ担ぐんですよね。
うん、
でここは僕ここも3回目ぐらいやけど、今回はねかなりね弾けてね、前の方で飛び回ってたね。さすがですね。飛び回ったからなんかアピールできるっていうことでも全然ないんやけどね。楽しい、もう神輿が多分純粋楽しい。そういうこと
なんですよ。大事なことですよ。祭りを楽しむという気持ちは必要ですね。
もうこうやってね神さんをね、この氏子さんが住んであるところをねずっとこう巡回してね、そんなに参加できてね、でみんな見てね派手に描いてくれ思ったわけですよ。それのね左前のねあたりを持ってね、ガンガンガンガンガンこう飛ぶんですよね。もうこれはやっぱりね幸せ、うん、ちなみにねこの春日神社っていうのは、はい、昔純那天皇っていう天皇陛下がおられて、
はい、
が院政されたわけですね、
はい、
退位されてね、でちょっとお移りになられたのが純那院っていう、そういう別荘ですよね。そこに移られたんですけど、そこの守り神として春日大社から神様のご分霊をいただいてお祭りしたっていうのが初めなんですけど、
はい、
いつで間にか地域の皆さんが信奉する氏子、氏神さんになったということで、はい、今も地域の人がお世話になって守っておられるということですよね。でもう一つが何の、ね、
はい、
神社かというと福王寺神社っていう神社があってね、
はい、
ここで、ね、お祭りされている神さんは宇陀天皇のお母さんで藩士女王様という方が、
はい、
お祭りされているんですけど、ここでもねさっきのね渦政の神輿と、ね、同じように、ね、お神輿がね、
はい、
お寺に入るんですよね。でそのお寺っていうのは有名な仁和寺なんですけど、
仁和寺、
そう仁和寺なんでかっていうとね、これね、おみこしに乗っておられるのは宇陀天皇のお母さんでしょ、
はい、
でね、仁和寺にね、これ宇陀天皇がおられるんですよ。宇陀天皇はね、これ退位されてね、法王になられて仁和寺におられてる、
はい、
もうすごいゆかりが深いところなんです。だから年1回氏子の皆さんがこのみこしを担がれて、で仁和寺まで、
うん、
藩士女王をね、 ついてるね。で、この親子が対面するというね。そういう、なんていうか、七夕の親子バージョンみたいな、そういうなんですよ。ここはね、はい、僕初めて参加させてもらったんですけど、6つの村、旧村のね、
はい、
人たちが、この1つのおみこしをね、担ぐっていう。これもまたなんていうかそこでね違う村の人なんやけど昔はそこで ね
協力し合って
そう団結を強めてたんやなということでね、うん、まあ本当におみこし一つとってもいろいろでね
そうですねルーツ探るといろいろ面白いです ね,
でいろんなことをね感じながら、うん、でもそれぞれに参加させてもらってよかったなと思いながら
はい、
はい、やらせてもらってました、
面白そうですね
ねちょっとおみこしなんかもね関係するんですけど装飾とかもすごいでしょう、
ね、すごいですね、
ねは
い、
で僕はまあ、装飾といえばこの着物ね着物もあるでしょ、
はい、職人さんの、
ね、で僕はこの京都ならではなんですけど、はい、絵文道っていうのがそういう着付けのね、
はい、流派みたいな
流派というかねまあ、絵文っていうのは、その、束帯とか十二人絵とか、
はい、
そういう、お公家さんが着られたようなね、装束なんですけどね、はい、その着付けを練習する会があるんですよね、うん
はい。
そこにね、実はね、入れていただいててね、そこはね、
すごいですね
旧家族、だから、昔お公家さんやったとかね、
はいはい、
大名だった方とかね、そういった方の、末裔の方が、ずっとその練習をされてるというそういう会なんですよ。で最大のそのご奉仕はね天皇陛下が即位される時にね、
はい、
いろんな儀式があるんですね、
はい、
その着付けで奉仕すると
お、
ね、いろんなその、儀式には多くの方が参加されるけどそういう人らの着付けをするというね最大の奉仕があってそのためにその私が参加してるのはそのエモンドの山科流っていう京都でずっと継承されてる流なんですけど、
はい、
それにね実はもうすごい縁があって参加させてもらってるんですよ、
はい、
でそういうのをねやっててね前はね京都市長今の門川市長ですけどね、
はい、
京都の漫画ミュージアムっていう
ありますね、
はい、ねところで市長にその即帯を着付けするデモンストレーションがあって、それを実はもうやらせてもらったことがあるんですけど、はい、そういったことで、
はい、
なかなか多くの人に目に触れることがない、そういった束帯とかね、十二人の着付けっていうのをね、そういうデモンストレーションで皆さんに紹介してね、
はい、
日本にはこんなに、すごい着付けの文化がありますよと。
ね、伝統ですから ね。
これはもう千年以上続いてるね、技法なんでね、
はい、
あるんですよね。で十二人っていうのはね本当は女性に着付けるので、
はい、
女性がすることなんですけども、はい、それもちょっと練習させてもらったんですよ。
そうなんですか、
はい、っていうのは実は私は学生の時から、
はい、
国際文化交流授業日本の伝統的な文化それをそのものとかね、
はい、
それを現代的な感覚とかね、でデザインし直したものを海外で紹介するっていう、
はい、
文化事業に参加してたんだけども、
うん、
今度の11月の7日から今年は日本とドナウ川周辺諸国の、
はい、
周年事業がね記念の年で事業があるんですけど、
はい、
その中でも特に日本とハンガリーが
国
交を回復して50周年なんで、
はい、
その記念の事業で、
はい
そういった日本文化を紹介しに行くんですよ。
あ、先生が
そうそうなんです。
紹介しに
行かしてもらうんですよね。はい、で、その時にその束帯の着付けとね、あとやっぱり十二人絵も見たいなという声がね、
はい、十二人絵、
ハンガリーにいる日本人のね、
方々
からもすごい要望があったということで、
はい、
でもその文化授業で行く一団には、
はい、
その十二人絵の着付けができる人はいないと。
あら。
で、束帯をできるのは、その文化事業の主催者のリーダーですけども、はい、 で、その方と私がその側帯の受付やるんやけども、じゃあその二人で十二人へもね
着せてしまおうと、はい、
で本当は女性がやることやけど、
はい、
まあ、人がいないということで、
そうですね、でも文化を伝えるのは大事ですからね、
やるということで、はい、まあ、練習させてもらってね、そういうふうな、だからおみこしから始まって、そのエモンドのね即体と十二人への着付けをね、
はい、
今しっかりと稽古させてもらって、
はい、
という本当にその文化の香り高い秋になってるなと、
いいですね、
思ってね、はい、もちろん地方議員としての地元活動、はい、地道な活動もしっかりと頑張っております。
はい。